御言葉を味わっていきましょう。エステル記の5章を中心に味わっていきます。5章1節からしばらくのところを読ませていただきます。新改訳867ページ、エステル記5章1節から。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王はハマも急いで来させて、エステルの言ったようにしようと言った。王とハマはエステルが設けた宴会にやってきた。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い望んでいることは、もしも私が王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にもう一度ハマンとご一緒にお越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところが、ハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人を送って友人たちと妻ゼレシュを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ王の首長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどをすべて彼らに話した。ハマンは言った。しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私のほかは誰も王と一緒に来させなかった。明日も私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。すると彼の妻ゼレシュと彼の友人たちは皆彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせて、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさい。それから王と一緒に喜んでその宴会にお出かけなさい。ハマンはこの進言が気に入ったので、その柱を立てさせた。5章から6章7章のあたりのところが今日の出来事になりますが、先週見ましたユダヤ人虐殺の計画、その結末がこの5章から7章で明らかになります。エステル記の7章の9節はこうあります。その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせをつけたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ、ね、先ほど言いました5章14節ではですね、高さ50キュビトの柱を立てさせて明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさいとです、ね、こんなふうにハマは策略をしていたわけです。もう一箇所ですね、出エジプト記の13章19節123ページをどうぞお開きください。出エジプト記13章19節123ページ13章19節モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが神は必ずあなた方を顧みてくださる、 その時、あなた方は私の遺骸をここから携え上らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。今、3箇所目に読みましたのは、外国の地であるエジプトで、王様に次ぐ高い地位につき、ですね、飢饉を乗り切るような、まあ、素晴らしい働きをして、そしてエジプトで亡くなったヨセフの遺骸、亡骸をですね、400年も経った後、エジプトの国を出発して、神様が与えると約束をしてくださった、あのカナの土地を目指して旅立っていったとき、モーセたちがこのヨセフの遺骸を携え上ったということを記している箇所です。先週も味わいましたけど、王に次ぐ地位になるその前、ヨセフは兄に憎まれてまず売り飛ばされました。でもそこで主にだけ信頼して神と隣人に仕え、最終的に兄たちのことも許して、平安の中で死んだヨセフの亡骸を後の時代に子孫たちがその遺言の言葉通りに、その亡骸をカナンの地への旅立ちの時に携え上ります。こうしてヨセフは旅をするモーセたちと一緒に、まあ、主の恵みを味わっていくのだと思います。400年、何世代も続いた主への信頼と約束の成就を期待する、その姿がここにあります。ヨセフと同じようにペルシャという国で王様に次ぐ地位と呼べる働きをしていたはずのハマンの最後はユダヤ人を憎み虐殺を試みますが、反対に自分がモルデカイを殺そうとして用意した柱に自分自身がかけられて死ぬと7章9節にある通りです。5章14節、その夜の時点ではモルデカイに対する憤りでハマンの心は満ちていました。ハマンは彼の妻と彼の友人たちが柱を立てて明日の朝王に話をして、モルデカイはそれをかけるようにしなさい、それから喜んで王様と一緒に宴会にお出かけなさいと、まあ、そう進言をされ、大喜びですぐに柱を立てて、まあ、準備を整えました。ところが翌日の宴席では王妃エステルから名指しされ、迫害する者、敵、悪人とハマンは呼ばれ、王によって処刑されることになります。それも自分があの憎いと思っていたモルデカを処刑するためにわざわざ準備した柱にかけられて処刑されるんです。ヨセフと全く反対の最後を迎えることになる悪人ハマン。しかも9章の14節872ページを見ますとこうあります。ここにはハマンの息子10人は柱にかけられたとあります。子供がたくさん生まれているということは祝福だと考えられますから、あの夜もですね、私には子供もたくさんいるってハマンはこう上機嫌で語った。でも同時にモルデカに対する憤りでも満たされていた。その息子10人は全て柱にかけられた。ハマン自身だけでなく息子たちまで全員が滅ぼされた。これは徹底的な裁きが行われることで、まあ、ハマンの罪が全て暴かれて裁かれたということをこの9章は教えてくれているのだと言えます。私は箴言のこの言葉を思い起こします。箴言26章27節1129ページの言葉です。箴言の26章27節、26章27節、穴を掘る者は自分がその穴に落ち、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。 穴を掘る者とは人を陥れようと画策して罠をかける人のことです。穴はその罠そのもの、あるいは相手に加えようとしている攻撃や剣を例えているものと考えることができます。続いて記されている石を転がすものも同じ意味でしょう。罠が隠れた悪意であるならば、石は迫ってくる悪意というのを表しているのとも思えます。こう二度繰り返すことで人を陥れ危害を加えようとする悪意のある人の姿を象徴的に表し、また繰り返したことによって強調しているのだと思います。自分で掘った穴に陥り、自分で転がす石が自分の上に転がってくる、すなわち悪意を持って行動する人の上にはその悪意と行動がそのままその人に返ってくるのだと信玄は教えています。もちろんこの信玄の26章は全体を通してそういうことを企むことなく信頼して歩む主は信頼して歩む人の素晴らしさをこの全く反対の姿をさまざまな言葉で表すことによって教えてくれています。悪を図る人は主がその人に対してその人が図った悪罠の通りを返し報いてくださる。どんなに悪を上手に隠したとしてもそれは必ず主によって暴かれ、その人に報いがある、そう教える信玄の26章の言葉、これを今日のハマンのところから思い起こします。だって五章を味わっていきたいのですが、先週見ました4章14節では父であるモルデカイの言葉を受けたエステルは3日目は断食して祈りました。ここには祈りの言葉は記されていません。ただここで法令に背くことですが王のところに参りますと言い、死ななければならないのでしたら死にますとモルデカイにエステルは返事を送っています。死ななければならないのであれば、それはハマンが悪を企んでいる、それに対してエステルが剣を取ってハマンを殺しユダヤ人を救おうということでしょうか。そのような危険な行動をする、でもそれは失敗するかもしれませんので死ぬ覚悟があります、そういうことでしょうか。王宮の中で王妃という立場を利用してハマンを油断させ近づき隠していた刀でハマンを殺すというのでしょう。そうではありません。まず死ななければならないのでしたら死にますとは、王に処刑されることも覚悟した上で王様のもとに参りますということです。五章二節では王宮の奥の中庭に立っているエステルがいます。そのエステルを見つけた王は手にしていた金の尺をエステルに差し伸ばしました。エステルは近寄ってその尺の先に触れます。これは王様が好意を示し、エステルがその王様の好意に対してどこまでもへりくだってそれをお受けしますという、そういう態度行動です。これが王のもとへ法令に背いてまいりますということです。当時王子といえども王様に呼ばれなければ王の居室に入っていくことはできません。中庭は玉座に近い場所、そこに王が呼んだのではない人が入ってくれば、即座に護衛の兵士によって処刑されても何の文句も言えない、命がなくなるのです。それは王子といえども同じです。王様の暗殺を防ぐための法令決まりです。王妃バシティは王様が呼び出した宴席に来なかったというだけで王妃の座から追放されてしまいました。簡単に王妃といえどもですね、その場で追放してしまうような王様なのです。法令があるのに 中庭に勝手に入ってきたエステルを見つけて、エステルは私を裏切るつもりだったのかと疑われてしまったならば、その場で殺されても仕方がないのです。エステルが王様にユダヤ人を助けてくださいと願い出ること、その願い出ることだけでも大変なことなのですが、王様にお願いをしたいと思っても簡単に会うことができません。呼ばれなければ会うことはできません。いつ呼ばれるのか分かりません。しかしいつまでも待てないのが、ユダヤ人虐殺の日が迫っているこの時、すぐに一刻も早く願いを伝えたいはずです。でもまずエステルは自分の計画だけで行動しないで祈りました。その祈りは断食と三日三晩という時間をかけた必死の祈りでした。危機が迫っており、すぐにでも行動したいのに祈ること、それもしっかりじっくり祈ることをエステルは選んだのです。そして一人で祈らず、祈りの支援も頼みました。主を信じる者が心を合わせて祈るとき、そこには主が共にいてくださる。それはそのままその祈りが聞かれるということ、イエス様もそのように教えてくださった。一刻も早く王様にユダヤ人のハマの虐殺計画から助けてくださいと願い出たいと焦る思いもあったはずです。父モルデカの言葉を受けて、死ぬ覚悟を待って王のもとへ行くと覚悟をしているエステルです。4章の8節では、モルデカはエステルにユダヤ人を助けるために王に憐れみを乞い求めるようにと命じています。頼んでいないんですね。あなたが一番王様の近くにいるんだから、どうか何とかしてほしいと頼んでいるのではない。モルデカイは命じています。そして10節ではエステルは法令について答え、自分が今は召されていないと伝えました。王妃といえども簡単には王様にお会いできない、お願いできないという状況を話しました。その後でもう一度口を開いたモルデカイの言葉が先週の4章14節でした。エステルはこの14節のモルデカイの言葉を受けて、待つのではなく自分から行動することを決めたのでしょう。中庭に行く、しかしそのための準備が必要です。綺麗なドレスに着替えたりとか、刀を隠し持つ方を考えたりではありません。主に祈ること、祈りに祈ることでした。3日目になってと聖書は記しました。祈りの結果、エステルが得たのは強力な武器や、エステルと共に、あるいはエステルの代わりに戦ってくれる勇士ではありません。平安の心です。焦る心や不安の心ではなく、祈りに祈っていた平安と確信で中庭に向かったのだと思います。その時王様は最大限の言葉、王国の半分でもあなたにやれるのだが、エステルの望みを尋ねます。その時エステルは焦って、ユダヤ人を助けてくださいと願い出ないで、ハマンと一緒に宴会に来てくださいと願います。祈りました。エステルは王に直接願いを口にする時を待っているのです。祈りの結果、焦らずもう少し待つこと必要だと分かっているのか、あるいはさらに確信と平安を深めるためにそう願い出たのかもしれません。ハマンのことを訴えるために、ハマンと一緒の場をと考えたのかもしれません。6節の宴会の席でも王様は再び最大限の言葉で何を望むのかと問いかけます。最大限の行為を2度繰り返すことでですね、王様が口だけではないということが分かります。しかしこの時まだエステルは本当の願いを口にしません。そしてもう一度、明日設ける宴会に来てほしいと 願います。それは正しい判断でした。その夜、二つのことが起きます。一つは、宴会の席を経験し、上機嫌で帰るハマは、王の門のところにいるモルデカイがハマを見ても立ち上がって崇めるというような行動を取らないどころか、立ち上がりもしない。ハマは再びこう憤りに満たされる。そして友人たち、妻を呼んでモルデカイに対する不満、憎しみを話します。彼らはハマの味方をします。味方をすると分かっている人たちを呼んだとも言えると私は考えますが、モルデカイを柱にかけて処刑するようにと進言します。ハマはすぐにそのための準備をします。すぐに喜んでするんです。急いでするんです。三日三晩祈り、王様の好意まで受けて命が助けられ、望みは何かと二度尋ねられてもすぐには答えないエステルの行動と対比されると思います。そしてこの夜、もう一つのこと、王様も眠ることができない夜を過ごし、記録の書年代記を読みます。そしてそこに自分の暗殺計画をモルデカイという人が報告をして、王様の命、それが守られたこと、そしてそのモルデカイに何の栄誉も昇進も与えていないということを知るのです。王は何もしていなかったことに心を騒がせ、どうしようかと思ったところに、翌朝モルデカイを処刑しようと柱を立てたハマンがやってきます。そして王はモルデカイの名は出さずに、栄誉を与えたいと思う、どうすればいいかとハマンに尋ねる。ハマンはそれが自分のことだろうと勝手に思い込み、想像し、最高の栄誉を与える方法を進言しますが、それはそのままモルデカイに与えられ、ハマンは嘆き悲しむと記されています。一晩を通して神様の大逆転がこうして始まっています。この後7章になると、2日目の宴会の席でハマンのユダヤ人虐殺計画がエステルによって暴かれます。ハマンは断罪されて、自分の用意した柱で自分自身が処刑されるのです。穴を掘る者は自分がその穴に陥りと、箴言の言葉の通りになっていくのです。まあ読み返してみてですね、少し寄り道になってしまうかもしれませんけど、王様も王様だよなと思いました。虐殺とは知らないまでもですね、3章の8節9節で、王様の法令に従わず王のためになりません、こういう民族がいます、彼らを滅ぼすことを許可してくださいと、このハマンの申し出に許可を与えて印を押したのは、このクセルクセツ王その人なんです。それなのに、そんなことをしようと企んでいるのは一体誰か、どこにいるのかと、7章5節のこのクセルクセス王の言葉、私は今回読み直してちょっと無責任だなとそう思いました。どうでしょうか。しかも8章8節にですね、この後を読んでいきますと、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。だから助けると言っても、もう一旦出た法令は取り消せない。だからエステルの願いであるユダヤ人を助けるためには、その書簡は取り消せないから、反撃することを許す新しい法令を出す。一度出たら取り消せないほどの法令を簡単に部下のハマンに許可をして印を押させる、まあ、そんなことを王がしないでほしいなとこう思うわけです。しかしこのエステルのやり取り、出来事を見ますと、これは全ての背後に主が働いておられるのだなと思います。先週最初に言いましたが、気分が良くなって美しい妻を呼んだ、宴会に来ない、顔を潰された、追い出してしまえ、新しい王妃を迎えよう、感情的な直情的な王様とも言えると言いましたが、 それがここでも同じように働いて、なんてことをするやつだ、それは誰か、ハマンか、処刑しろというのはですね、その人を本当に神様はこんな形でも用いるのかなと、少しそんなことも想像しました。三日三晩の祈り、友人仲間の祈りの支援、その上でなお本当の自分の望みを唇に昇らせるのにも慎重に行動しているエステルの背後にいてくださる神様、憤りに満たされてすぐに口を開いて妻や友人の進言を受け、それもハマンが望んでいるであろうというアドバイスを口にするであろう人からの言葉を受け取ると、すぐに柱を準備する。ハマンの心と行動の背後に働かれる神様、さらに眠れない夜に以前自分の暗殺計画が防がれたことをその夜になって初めて思い起こし行動しようとした王様の眠れない夜に働かれる神様、エステル記には神様という言葉と神様が主が夢の中で語られたという表現は一切ありません。舞台となっているのもペルシャという外国で、イスラエルの主なる神様を信じている国ではありませんし、もちろんそうです。しかし間違いなくそこに主は働かれている。小さいものが大きい、後のものが先になると聖書が教えてくれる主の逆転の価値観がここで現実のものとなっています。私たちも主と出会い、主を信じてこうして礼拝をするものになっていますけれど、まだまだまだまだ聖書を信じ礼拝を大切にするというのは少ない人たち、そういう集団だと思います。そういう群れです。エステルと同じような状況で祈りつつ私たちも行動しなければならないことがあります。神様と大きな声で叫べる中、そのような中でも祈りに祈って決断をすることが求められる時があります。死ななければならなければ死にますとはならなかったとしても、厳しい決断を迫られることがあります。その時焦る心、不安な心、恐れる心が私たちにはあるでしょう。それでも私たちは祈れます。祈りに祈る時間は取れるはずです。私のために祈ってくれる友もいるはずです。先ほど子どもたちに見せた絵は私が本当にそう思っているんです。私たちにある耳と私たちの唇、私には剣はないし剣を振る技も持っていません。でも私には剣は必要ありません。しかし私には聖書があります。イエス様の言葉を聞く耳があります。そしてイエス様を賛美し証しをする唇もあります。そして私が聖書を開く、聖書を聞くとき、私の唇に昇らせるべき言葉を主は聖霊様によって教えてくださり与えてくださる。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。また10章20節はこのように教えてくれます。ハマンの憤りに満たされてそれを解消しようと恐ろしい策をどんどん暴走させるような人になることなく、そのような生活をすることなく、どんな時でも焦らずに祈りの心、主に信頼する心、祈る心で心をいつも満たして委ねていく日々を送りたいと、そういう人にへと成長したいと今切に思っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。愛と許しの神様、あなたのお名前を賛美し感謝の声を上げます。私たちの心は時に些細なことで怒りや憎しみが芽生えてしまい、その悪しき思いにあふれそうになることがあります。そんな弱い私たちを主はご存知です。それでもそんな私の中にある小さな信仰、それを見てくださり導いてくださいますから ありがとうございます。生活の中で静まってあなたに目を上げます。そして祈ります、祈ります、賛美をします。静まった後あなたに声を上げます。私の心の内をすべて隠すことなく注ぎ出して祈ります。祈り、また祈ります。ヤコブが見たようにはしごは天から地へ、天におられるあなたから地に縛り付けられている私へ届き、祈るとき祈りはあなたのもとへと確かに登っていくことを信じています。祈りの中で平安を得て、焦ることなく必ず主が答えてくださる。エステルの祈りに報いてくださったように、私たちの祈りにも答えてくださることを信じます。イエス様、あなたを愛しています。この拙いこの祈りを私たちの救いにし、イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。